寺子屋たっちゃん、
今朝も元気に起きましたか？だんだん朝が辛くなる、寒いぞという時期ではありますが、たっちゃんは今朝も元気です。
おはようございます。それこそ初冬夜長のこの時期を頭の体操しながら考えましょうねなんて言って第1回目終わりましたね。先週 2+2 と 2×2 の違いは、で今日はね、物語を作ってみたらどうかねっていうところね、これもまたヒントはね、宮崎中央新聞だったんだけど、 A 六助の講演っていうことでね、これ東国原さんが知事やってた頃の話でね、だからその前長野県は田中さんだった、田中康夫さんね、その後村井さんっていう人が長野県の知事になったんだけど、まあその僕はね、その昔から神話とかね、お寺とか仏教とかってなんか知らないけど若い頃子供の頃から好きなのね。それはなぜってその振り返った時に、僕はじいちゃんばあちゃんに育てられたっていうのはちょこっと前に言ったような気がするんだけどね、そのじいちゃんばあちゃんの特におじいちゃんがその神話だとかね、歴史をね、夜な夜な話をしてくれてたのね。つまりテレビがない時代だったから、ラジオを聞いたり、あるいはその話しながら、もう楠木正成の新田一さんの戦いだとか、もう大変面白い話をねしてくれて、それで興味が持ててたんだと思うんだよね。で今日はその神話ね、高千穂宮崎県、あそこに何がありますかって、例の天の岩戸ってなってね、それあの神話どんな神話だったかっていうと、まあ、要は当時の母親を亡くしたスサノオノミコトって、これは海の神様だよね。要は天照大海の神の弟で、スサノオノミコトがね暴れたんだ。お母さん亡くしちゃって、寂しい寂しいってすごい力持ちで暴れた。それでその一生懸命その姉である、まあ漢字で書きゃ天照す大神だよね、天照大神天照大神なんて呼ぶやついるんだけど、天照大海の神がその嫌気がさして岩戸に隠れちゃうね。そうするとやっぱりお日さんの神様だから、結果この世真っ暗になっちゃうじゃんね。それでまあみんながその真っ暗闇じゃ困るからって言うんで、その出てきてくれ出てきてくれてやるわけじゃね、天照大海の神で。それでどうするかっていうと、何しろ騒いで中から少しでも戸を開けてくれればっていうんで、その雨の渦めの御事ってやつがその裸で踊るわけで、日本最古のストリップだって言われてんだよね。だこれはまあ俺もその場にいたかったなと思う雨の渦めの御事ってのはストリップやるね。そうするとそこで岩戸の外が騒がしいから、天照大海の神が岩戸を少し開けた、チャンス。さあここでどうしたかっていうと、雨の田力を飲みことってのが力持ちがガーンと開けて、じゃあその開けた岩戸どうするか、その岩戸をブワーンとぶん投げたって言うんだね、飛ばしちゃったって言うんだよ。そので、まあ、その飛ばした岩戸がどこ行ったかって問題なんだけどさでもまあね、まあ、それはさておいて後の話で、だからその高千穂の行ってみると天の岩戸神社には岩戸がないで、で祠だけあるじゃんね、岩戸が。なんか飛ばされたんだから、実はその飛ばされた岩戸はどこ行ったかって言うと、長野県戸隠村戸隠神社に飛んでった。
戸隠す、
そう戸隠す、戸隠し、要は蕎麦屋で戸隠ってあるじゃないですか、戸隠神社ね、まあ、戸隠れと書くんでね、戸隠神社で、その戸隠神社行くと、戸隠神社のそのなんていうんだ、その言われみたいな中には、天の岩戸が飛んできてここに落ちて、それを我々は先祖代々祀っているって書いてあるんだよ、ね、でそれは神話の世界じゃんね。そう面白いなと思うんだけどさ、もしね、もしさ、こっから話を作るってやつで、高千穂の天の岩戸をね元に戻したいとなったらどうなんだって。今で当時の東国原知事がさ、長野行って村井知事に、長野県知事に対して、先般そちらへ飛ばしてしまった天の岩戸をお返しくださいと申し入れる。そうするとどうなるかっていうと、その村井県知事、長野県知事は、お話は分かりますが、あれはこれまでずっと我々が大事にしてきたものですから、お返しできません、そんな簡単には返せないって言う。そうするとどうなる、どうするかっていうとこも揉めちゃうじゃんね。そこで結局その要は国土庁長官とかさ巻き込むわけよで高速を巻き込んでさ、もうね、さて結果として天の岩戸はもう千年ばかり長野県にお貸しいたしますから大事にしてくださいと、そんないう契約をね、国家の肝煎りでもするんで、 って言うんだね。それはあの A6 助が言ってんで、でそんなことが話題になってテレビは行くラジオは行くで、そらあの宮崎県も長尾県も観光でまた改めて立国、観光立国で大変な人が賑わうぞっていうようなことを想像したらどうだっていうことが面白いなと思うんだよね。やっぱり A6 助さんって面白いなと思うわけでね、ちょっと検証してみようって言うんだよと、まあ投げられた岩戸、あの地図の上で見てみると、まあ、要は長野へ飛んでいったっていう話をね、具体的に直線コースでこう測ってみるとこれ無理なんだよね富士山のあるじゃんってぶつかっちゃうんだよだからそうするとどうかと、飛んでった岩戸はどうかっつうと富士山が爆破するんだよその頃で、それキューンって岩戸がカーブして長野県へ飛んでったとね、っていうようなことをこの考えてったら面白いかなっていうような話なのさ。でまあ要はカーブして岩戸が飛んだで、想像力働かせるってね、何かっつっとね、その本当にその神話っていうやつからスサノオの味方が暴れて、アマテラス大神が怒って、そして隠れて、それで、雨の渦巻の御事がその飛ぶ飛ばしたと、そんなことから現代にその話を置き換えちゃうと、なんかみんなお話作れんじゃないのって、いろんなことを。でこれどうですかね、この冬の夜長の11月、たまにはお父さんお母さん早く帰ってさ、まあ お母さんが早く帰って、あそうだ、最近お母さんも働いてるから、要はあの子供とね一緒にそのお話を作るようなことやってみたらどうかなって思うんだけど、どう思う？
もともとおじいちゃんやおばあちゃんは子供を寝かしつけるのに昔話をしてくれたりっていうのはありましたよね。私は子供の頃、うん、おじいちゃんに瀬名に出る狐の話をいっぱい聞きました。
あ、そ、瀬名？へえ、あ、狐が出たんだ。
騙す狐がいたそうです。
昔から狐騙すでな人は
でも今またイクメンからイクジーという話が出てきました。
はいはいはいはいはい、はい、
おじいちゃんたちと一緒に子供たちが公園で遊んでいたり、それから私も、幼稚園にお子さんを乗せていく自転車を漕いでいるおじいちゃんを近所でよく見かけます。ひょっとしたらおじいちゃんたちまだまだ若いですから今、そんなお話いっぱい作ってくれるかもしれないですね。
そうだよね。でね、それね絶対必要なんだよね。この間言ったと思うけど、なんだ、ふるさとっていう歌からいろんなことを勉強するでしょ。でそれはね、知ってる人が伝えていく義務があると思うんだよ。でそういうところから人がどう生きるべきかとか、あの想像力を育てにはどうしたらいいかと、先人の役割っていうか先人の義務だと思うんだよね。だからまあいろんなことを話をしてあげられるだけのやっぱりその力を持ってほしいなと思うし、それから恥ずかしがらないで子供たちにいろんな話をして、でもあっちこっちでそういう機会がなんか芽生えてきてるようなね、学校幼稚園で話をしてくれる人いっぱいいる。なんかあの二村先生は現場でもう定年退職終わってからいろんなその子供を何ですかね、あの動物生物、それをあの実体験でね、そのなんかやらしてる先生がいるって TJ にちょっと聞いたけど、顔貼り付けてくる子がいるって面白いじゃんね。顔取って顔貼り付けてくる子がセロテープで、でもそういうこととっても大切だと思うんだよね、
思い出しました。そういえば、うちのおばあちゃんは、東海道中膝くりげ、あれを書いた人が静岡にゆかりの人だということを知っていて、
実編者行く？
はい。で静岡の周りを通っている膝栗毛のお話を、私や弟まで登場させて夜話をしてくれました。
あ、そりゃすごいや、ほんで優秀になったんだな TJ。 そうだよ、何峠って言うんだっけ、あのゆいかかんばらのあの辺に、あの
さった峠、
あの辺になんかあるじゃんね、あの実編者行くかなんか書いた膝栗毛のなんか書いた絵日記みたいなやつ見たことない？あら面白いぜ、あそこ行ってくると、
地元を知ることにもなりそうですね。
いいね、いいね、いいね、あいいね、みんなで行けんじゃの。